皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは中期経営計画に投資計画が含まれているということなんですが、多くの会社、中小企業であっても中期経営計画っていうのは3カ年計画とか5カ年計画とか、やっぱりこういうの立てますよね。で、私たちも、そういうのを見せていただくことって結構あるんですね。またこういう、中期の3カ年計画できました、ちょっと見てくださいと、こういうふうにこう言われたりすることあるんですが、その時に、損益計算書の計画だけの場合って結構あるんですよね。売上高が3年後にいくらとか、営業利益がいくらにしますとか、5年後こうですというのがあるんですけれども、これどうやってその財務的にね、見たらなっていくんだろうなと。割とこう売上高ってこう増えていく計画が前提みたいな形で多いんですけども、その増える根拠は何なのだっていうと、結局その売上確保とかそういうことみたいになってるわけですよね。でもそのためにそのメーカーだったらこれ何をこうどう今のラインでこれいけるのとなると、いや投資はせんとあかんなと思ってます、その計画はあるの、いやそこまではないんですけど、とりあえず損益の中期計画だけですっていうケースがやっぱり今でもやっぱあるわけなんですよね。それではいかんなというふうに思うんですが、やっぱり3年後こういう売上目指します、こういう利益を目指しますとなると、その裏付けとなるのがやっぱり会社の財務である貸借対照表なわけですね。その売上高達成するためにどんな設備投資をするのか、でそのための資金調達はどうするのか、自己資金でどれだけ賄うのかとかですね、銀行からどれだけ借りなきゃいけないのかということ必ずこう出てくるわけですよね。図のところで一例としてね、投資計画っていうのをこう入れてますけれども、3期とかいうのがあるんだったら、やはり、そこに対してどのようなその会社として投資をどの期にどんなことを行っていくのかっていうのはやっぱりそこ明確にしてほしいんですよね。で、設備投資が必要な会社であれば、設備投資この期にはこのいう機械を2台入れるとか、新たなこういう検査機器を導入するとかですね、いろんなその稼ぐための、設備投資っていうのが何らかあると思うんですよね。機械設備がある会社であれば、あるいは、その他の投資っていうのは設備投資の下のところにありますけれども、いやうちはメーカーではないですと言っても、いやじゃあその他の投資でシステムの見直しとか何かないのとかですね、どうしてもその労働集約型のサービス業であるならば、何かホームページを刷新するとかないのか、新たな給与制度とか人事制度、そういうのをこう見直してそこにお金をかけていく、そういった投資もあると思うんですよね。で、あるいはその、いやもう休日少ないから、この時点で休日を増やさなきゃいけないと。でもそうなったら、ある程度その人員数も今よりも若干こう増やしていかなきゃいけないとかですね、そんな投資もあると思うんですよね。だから投資っていうのは単純に設備だけじゃなくって、売り物を磨く、あるいは体制を強くする、そういったことに対していろんなその面での投資っていうのがありますから、3年5年それで損益っていうところを、それ必要なんですけども、その必要な損益の数値をこう達成するために絶対に欠かせないこと、それは3年5年の中で考えて、でそれを資金的にいくらいると、でも銀行借り入れでこれぐらいいるだろうと、でその頃には利益が出て自己資金でこれぐらい賄えるだろうと、であるいはいやいや会社が少人数志望債を発行すれば、オーナーである自分がいくらか出すよというふうなこともできたりとかですね、子会社にはお金があるからそこのお金をちょっと借りて使おうかとかですね、いろんなその財務的なこの戦略っていうのが、その損益計画の裏側には絶対必要なんですよね。でそれがなかったらですね、結局はね精神論ですよ。3年後こんだけ目指すぞとかですね、で5年後こんだけやとこう言って、でそうなったらもう従業員の頭の中に残るのは売上だけですよ。だから売上こんだけいったらいいんだとなったら、結局その利益が出るとか出なくても、これちょっと利益あんまり少ないけど、売上のプラスにはなるかと言って、で売上目標がもう先行して、そこが重視されると売上至上主義みたいになってくるんですね。でそうなると結局利益が出ない、しんどいだけということになりますから、そのような計画にだけはならないでほしいんですよね。だから売上だけを追い続けるっていうのが一番良くない。 で、そうならないためには、しっかりと設備投資の計画を作り、設備投資以外の投資も計画して、で、貸借対照表どうなっていくのかなというところを見ていただきたいなというふうに思っております。古山義明でした。